7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。在カイロインドネシア大使館はエジプトの政府と人々にインドネシアの治安状況を引き続き説明しています。これはスラバヤ、シドワル町とプカンバルでのテロ行為の発生後、インドネシアに旅行予定の市民のための旅行アドバイスを発行する数十か国に関連しています。在エジプトインドネシア大使ヘルミ・ファウジはエジプトの政府と社会との会合の機会にインドネシアが安全に訪れることを説明すると語りました。ヘルミ・ファウジ大使は最近インドネシア回路学校でLLE のインタビューで、エジプト政府はインドネシアの状況を非常に理解されていると説明しました。彼らはまたテロの後セキュリティを復元し、状況を維持するようにインドネシアへの支援を提供します。ヘルミ・ファウジ大使はエジプトはインドネシアに旅行する市民のための旅行アドバイスを発行しないと考えています。インドネシアのいくつかのメディアで報告されているように、米国、オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、カナダ、フィリピン、ブラジル、英国、アイルランド、スイス、フランス、フォーランドなどの旅行のアドバイスを発行した14カ国があります。それでは次のニュースです。ユスカラ副大統領は木曜日の夜、イスラム協力機構を愛し臨時首脳会議に出席するためにトルコに出発しました。首脳会議は2018年5月14日にテルアビブからエルサレムへの米国大使館の撤去に伴うパレスチナの最近の進展に取り込むために開催されました。大使館を撤去した結果、ガザ地区とイスラエル国境に衝突しました。この衝突は民間人の死因を起こしました。 OIC 臨時首脳会議の前に高官会議レベルと外相レベルで一連の会合が開催されました。 副大統領と側近は9月20日日曜日帰国計画です。インドネシアのバティック産業は国民経済の原動力となるように世界市場を支配することを考えています。これは日本、米国、欧州の主要先進国で5846万米ドルに達したバティック輸出やバティック製品の実績から明らかです。中小企業職局ガティ・ウィバワニ支局長は9月17日木曜日ジャカルタで、国立バティック産業は国際市場での比較と競争力を持っていると語りました。インドネシアはまた世界のバティック市場を支配するマーケットリーダーになります。ガティ・ウィバワニン支局長は世界貿易のアパレル製品は現在4420億ドルに達したと説明しました。これは国立バティック産業がバティックをアパレル製品の原材料の一つと考え、市場シェアを拡大する絶好の機会になります。それでは最後のニュースです。最近のインドネシアのいくつかの都市で発生したテロ行為は、インドネシア政府がこれらの致命的な行為を処理する具体的な努力を強化することを可能にします。これは9月17日木曜日ジャカルタのリッピビールでテロの連鎖を破ることについての公開討論のイベント後、リッピの地域資源研究センターの研究者チャヒオ・パムンカスが語ったものです。研究者チャヒオ・パムンカスは、インドネシア政府は過激派の行動の問題の根源の一つとなったソーシャルメディアの監督を強化すると期待しました。研究者チャヒオ・パムンカスによると、政府はソーシャルメディアを通じて暴力的な物語のイデオロギーの普及を処理するのに最適ではなかったということです。宗教団体への不寛容の濃度を防止し排除するには、日常生活やソーシャルメディア、特にヘッドスピーチから始めることです。ヘッドスピーチは見ることができる不寛容の一つです。私はそれは社会的な世界と日常生活の両方で不寛容と戦うために現在行うべき課題の一つだと考えています。私はそれは過激派の問題の根源の一つだと思います。研究者チャヒオ・パムンカスはまた、テロリズムのエディオロギーの発展の防止はテロリストの家族の再生教育の戦略で行うことができると語りました。研究者チャヒオ・パムンカスによると、それは心理的ガワメンと社会的ガワメンの両方の特殊教育を提供することによるエンパワーメントのアプローチを通じて、さまざまなアプローチによって実施することができるということです。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えします。その後、時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、コメントの時間です。 今日は北朝鮮の金正恩総書記とドナルド・トランプ大統領の会談がキャンセルしないことを願うことについてお伝えします。世界は6月12日に計画されるドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩総書記の会談の実現を望んでいます。しかしこの歴史的な習慣の実現を持っている最中に平壌は5月15日地元時間火曜日突然米国大統領ドナルド・トランプとの会談をキャンセルすると脅かしました。北朝鮮副外相金喜恵はもはや交渉に興味がなく6月12日の巣の会議の出席を再考すると明らかにしました。理由は米国が巣の会議の前に愚かな声明を出して平壌を挑発すると考えられるからです。北朝鮮に起こっているのは週末の米国の強硬な法治的政治家ジョン・ボルトの主張です。彼は北朝鮮はリビアの核軍縮モデルに従うことができると述べました。つまりまず兵器プログラム全体を停止し経済的支援を受けるということです。もう一つの理由は米国の非核化に対する要求です。一方で米国は金正恩総書記とトランプ大統領の6月12日の会談が実施されるように北朝鮮に対し核兵器プログラムを停止するよう要求します。金正恩総書記とトランプ大統領の会談の合意は4月27日のパンムンジョムで金正恩総書記と韓国のムン・ジェイン大統領の会談で約束された大きな突破口です。このように言われてはいるものの韓国半島の非核化への装置が円滑に進んでいるわけではありません。核兵器を構築するために常年にわたって北朝鮮がすでに費やした時間とコストを理解すべきです。すべてのことは国家としてその存在を表示します。それは北朝鮮の非核化は非常に重い欲求です。中国外相ワンジは北朝鮮に対する核の重要性を理解するので朝鮮半島の非核化に関する交渉が円滑に進まないかもしれないと計画しました。米国とその同盟国は以前に構築された約束を傷つける傾向がある覇行声明を含む忍耐強く慎重に行動しなければなりません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に千島へレンズ山が噴火したについてです。千島へレンズ山はアメリカのワシントン州スカマニア郡にある活火山です。この山はカスケード山脈の一部であり、かつてはルワラクラフとして知られていました。 地域言語では火山やスモキを意味していました。この山は1980年5月18日に発生した噴火で最も有名です。噴火はアメリカの歴史を通じて、噴火の力と経済的損失の両方に関して最悪の火山噴火です。山の噴火の結果、57人が死亡しました。噴火の場所はセントエレンズ、国立火山国立記念碑の領域になりました。モセ、次にスマイルブッダ石灰下についてです。スマイルブッダはインド初の核爆発試験を指すコードネームです。この試験はポンコランで1974年5月18日に行われ、アメリカ、イギリス、フランス、中国とロシアの国連安全保障理事会の常任理事国5カ国以外の国が実施した最初の核実験です。最後にレッドブラックバーンが死亡したについてです。レッドブラックバーンは1980年にセントエレンズ山の噴火で死亡した写真家です。レッドブラックバーンは1980年5月18日に亡くなりました。ブラックバーンはバンクーバー地方紙ワシントンコロンビアンとナショナルジオグラフィック紙のためにこの山の噴火をカバーするジャーナリストの写真です。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日のタイトルは、インドネシアはさまざまな国々への商品輸出するです。ジョコ・ウィドド大統領は、マンテスの巨大船20フィート相当を使用して、インドネシアからアメリカへの完成品の輸出を発表しました。輸出される製品は織物、医療品、電子機器、履物です。リトリオによると、この機械に大型船を使用して輸出することは、成長する国家経済状況を世界に示すためのインドネシアの瞬間です。2018年5月15日に、火曜日にジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの経済が厳しいままであることを国際社会に示すために、インドネシアが引き続き行動すべきだと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、アメリカへの輸出は、インドネシアがインド洋、太平洋における地政学的役割において、非常に戦略的であることを示すとともに、東南アジア最大のインドネシアであるインドネシアは、引き続きインド洋太平洋地域を経済成長の主要な源泉とする動きを続けています。また、レトリオはインドネシアは世界貿易産業の中心地でもあると述べました。レトリオは1万人のテウスとインドネシアの船舶での輸出は、4300テウスを満たしていると説明しています。ジョコ・ウィドド大統領によると、この輸出はコンテナ当たり最大300ドルを節約します。一方、エルランガ・ハルタルトの産業大臣は、同社はジャカルタのタンジュンプリオ港からオランダのロッテルダムに直接輸出を目指していると述べました。エルランガ・ハルタルトは、インドネシアのアメリカ輸出の扉はロサンゼルスにあり、インドネシアの欧州輸出の扉はロッテルダムであると語った。ジャカルタからの直接出荷は、コストを削減し、競争力のある価格を作り出します。彼によると、ヨーロッパに輸出される予定の製品には、原油とその輸導体が含まれています。これは製品自体の開発の依存します。その一方で、織物や繊維製品、履物などの他の製品も依然として主力製品です。履物にとって、インドネシアは世界で 6番目の生産国を占めているため、その可能性は非常に高く、ヨーロッパに輸出されています。リスナーの皆さん、インドネシアこの時間を終わります。
在カイロインドネシア大使館は、エジプトの政府と人々にインドネシアの治安状況を引き続き説明しています。これはスラバヤ、シドアル町とプカンバルでのテロ行為の発生後、インドネシアに旅行予定の市民のための旅行アドバイスを発行する数十か国に関連しています。在エジプトインドネシア大使ヘルミ・ファウジは、エジプトの政府と社会との会合の機会に、インドネシアが安全に訪れることを説明すると語りました。ヘルミ・ファウジ大使は、最近インドネシアカイロ学校で RRE のインタビューで、エジプト政府はインドネシアの状況を非常に理解されていると説明しました。彼らはまた、テロの後セキュリティを復元し、状況を維持するようにインドネシアへの支援を提供します。ヘルミ・ファウジ大使は、エジプトはインドネシアに旅行する市民のための旅行アドバイスを発行しないと考えています。インドネシアのいくつかのメディアで報告されているように、米国、オーストラリア、香港、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、カナダ、フィリピン、ブラジル、英国、アイルランド、スイス、フランス、ポーランドなどの旅行のアドバイスを発行した14カ国があります。それでは中期のニュースです。ユスカラ副大統領は、木曜日の夜、イスラム協力機構を愛し臨時首脳会議に出席するためにトルコに出発しました。首脳会議は2018年5月14日にテルアビブからエルサレムへの米国大使館の撤去に伴うパレスチナの最近の進展に取り込むために開催されました。大使館を撤去した結果、ガザ地区とイスラエル国境に衝突しました。この衝突は民間人の死因を起こしました。 OIC 臨時首脳会議の前に、高官会議レベルと外相レベルで一連の会合が開催されました。副大統領と側近は9月20日日曜日帰国計画です。インドネシアのバティック産業は、国民経済の原動力となるように世界市場を支配することを考えています。これは日本、米国、欧州の主要先進国で5846万米ドルに達したバティック輸出やバティック製品の実績から明らかです。中小企業職局ガティ・ウィバワニ支局長は、9月17日木曜日、ジャカルタで、国立バティック産業は国際市場での比較と競争力を持っていると語りました。インドネシアはまた、世界のバティック市場を支配するマーケットリーダーになります。ガティ・ウィバワニン支局長は、世界貿易のアパレル製品は現在4420億ドルに達したと 説明しました。これは国立バッティク産業がバッティクをアパレル製品の原材料の一つと考え、市場シェアを拡大する絶好の機会になります。それでは最後のニュースです。最近のインドネシアのいくつかの都市で発生したテロ行為は、インドネシア政府がこれらの致命的な行為を処理する具体的な努力を強化することを可能にします。これは9月17日木曜日、ジャカルタのリッピビールでテロの連鎖を破ることについての公開討論のイベント後、リッピの地域資源研究センターの研究者チャヒオ・パムンカスが語ったものです。研究者チャヒオ・パムンカスは、インドネシア政府は過激派の行動の問題の根源の一つとなったソーシャルメディアの監督を強化すると期待しました。研究者チャヒオ・パムンカスによると、政府はソーシャルメディアを通じて暴力的な物語のイデオロギーの普及を処理するのに最適ではなかったということです。宗教団体への不寛容の濃度を防止し排除するには、日常生活やソーシャルメディア、特にヘッドスピーチから始めることです。ヘッドスピーチは見ることができる不寛容の一つです。私はそれは社会的な世界と日常生活の両方で不寛容と戦うために現在行うべき課題の一つだと考えています。私はそれは過激派の問題の根源の一つだと思います。研究者チャヒオ・パムンカスはまた、テロリズムのエディオロギーの発展の防止は、テロリストの家族の再生教育の戦略で行うことができると語りました。研究者チャヒオ・パムンカスによると、それは心理的ガワメンと社会的ガワメンの両方の特殊教育を提供することによるエンパワーメントのアプローチを通じて、さまざまなアプローチによって実施することができるということです。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えします。その後、時の問題をお届けいたします。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日はブブルカンジルンビというイフタール断食明けのためアチェ典型的な料理をご紹介します。リスナーの皆さん、おかゆは材料が非常に柔らかくなるまで調理された食品の一種です。米をベースにしたおかゆに加えて、もち米やヨーグルトで作ることもできます。これらの食品はどこでも簡単に見つけることができます。その柔らかい 召喚のために、おかゆは幼稚から高齢者まで食べることができます。アチェイからパプアのインドネシアの各地域におかゆがあります。おかゆを食べる文化は、レッドで取引する際に中国の職人が待ち構えました。それ以来、インドネシアの人々はその習慣を模倣し始めました。リスナーの皆さん、インドネシアで塩味のあるおかゆの種はかなり多様で、地域ごとに違いがあります。例えばブタウィの典型的な汗おかゆ、マドラの典型的なマングルおかゆ、マナドの典型的なティヌトアンおかゆ、およびアチェの典型的なカンジルンビおかゆなどです。カンジルンビおかゆはアチェの典型的なイフタールであり、常にラマダン断食中期で提供しています。このおかゆは料理を特別に感じさせる様々なタンパク質や野菜の栄養素が豊富です。通常ラマダン断食中期に大きなモスクはこの食事を大量に作ります。おかゆはモッシュクで一緒にイフタールの時に提供されます。おかゆがまだ残っている場合、信者だけでなくモッシュクの周辺の住民全員に配布されます。リスナーの皆さん、カンジルンビおかゆは調味料が豊富で独特の風味があります。主な成分は粉砕された米、野菜、スパイスです。じゃがいも、人参、ウコン、生姜、玉ねぎ、スプリープ、ココナッツミルク、パンダンの葉、レモングラスなどが入っています。アチェの人々にとってカンジルンビおかゆはイフタルのための食べ物ではなく、風邪薬や一種の薬として強力な復讐効能を持っています。このおかゆを調理するには大きなキャッセロールで 2-3 時間かかり、木製ストーブの火を消さないでください。したがって焚き火は常に利用可能でなければなりません。リスナーの皆さん、カンジルンビの料理の伝統を守るのは全ての村人の総合合意です。ファンドはラマダン断食中期の前に人々によって集められます。それは市民の友情を維持することを目指しています。バンダアチェヒではブラウェモスクに加えて、カンジルンビはどんな食堂でも見つけることができます。ラマダン断食中期の以外では、この栄養価の高い典型的なおかゆを見つけるのは非常に難しいです。リスナーの皆さん、これでブソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお を愛しましょう。
ジャカルタのイノネシアの声、イノネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、西ジャワ州はジャワ島にあります。西ジャワの人口の大部分はスンダ語と呼ばれる地域言語を持つスンダ人の部族です。西ジャワ州の言語ホールの主席、ステージョによると、スンダ人が長い間存在していました。その言語は文化の一部です。だからスンダの詩を開始を尋ねられたら、それはむしろ困難です。私が言うことができれば、スンダ人が存在する限りスンダ人が使用されます。都市番号はできません。インドネシア語自体はオーストラネシア語に含まれており、ジャワやバリ島には他の言語と同様に含まれています。しかし、ステージによると、スンダは地元の知恵の驚くべき価値があります。実際、インドネシア語はオーストラネシア語とメラネシア語の2つに分かれています。オーストラネシア語はスンダ語を含まれています。ジャワとバリ語のマドラ語とほとんど同じですが、音はほぼ同じです。しかし、その発展のためにそれ自身の言語と考えられています。したがってスンダ語はマドラ語と比較してジャワ語と並行して独自の特質を持ち、群島の他の言語と比較しています。スンダ語では他の言語では存在しない教え、朝、足、フスタがあります。したがって彼の地方の知恵の価値はスンダで顕著です。スンダでは教育、愛情、育成を意味する里親ケアの指導があります。いじめ、里親ケアの指導はこれまでにも残っていると思うスンダ人に受け入れられています。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の言葉の例です。アプディ、アプディ、日本語で私、アンジェン、アンジェン、日本語であなた、ワスタ、ワスタ、日本語で名前、サハ、サハ、日本語で誰。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。ワスタアプディテスティスナ、ワスタアプディテスティスナ、日本語で私の名前はスティスナです。サハワスタアンジェン、サハワスタアンジェン、日本語であなたの名前は誰ですか？もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter at VOI Indonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バーサクを終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの南スマトラ州の伝統音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはオンバヤカスの曲を聴いてください。
Come on, 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 come on
スナーの皆さん、オンバヤカスの歌はファイサージャイアとサリウィジャイアによって歌われます。この歌の歌詞はコメリン語が使われています。歌詞のいくつかはパントンです。この歌は憧れの人を誘惑している人を書いています。オンバヤカスの歌は通常単独で歌われるかまたはデュエットされます。そのの皆さん、次の曲です。チュマイランを聴いてください。 スナーの皆さん、チョマイランの歌はロスタンカマルディンによって歌われます。この歌は多くのバージョンがあります。しかし歌詞の主なテーマは恋人が奪われた憧れの人、若者の愛です。さまざまなバージョンではチョマイランの歌にことわざが含まれています。リスナーの皆さん、南スマトラには元気続けられる多くの曲、しかし、jangan harap と、リルのような深い意味を持つ歌がいくつかあります。jangan harap には、特に新しく結婚した若者のためのメッセージが含まれています。歌のメッセージは、結婚を祝うとき、それはあまりにも空想的である。必要はありません。一方、リルは父親は海外に出稼ぎに行ったという小さな男の子の話を語っています。ディロトは父親に憧れているが、父親は決して帰ることはありません。父は海外で亡くなったからです。それでは皆さん、最後に南スマトラ州の人気曲イチャ・シスチャルハチが歌うジェンガンハラクとカレル・シモンが歌うディロトを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。